始めさせていただきます。私は本日の司会を務めさせていただきます砺波市企画市調整課の島田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日のシンポジウムは9月23日に引き続いての2回目となり、今回からふるさとの眺望景観を守り育てる県民共同事業として富山県の講演をいただき実施するものであります。それではシンポジウムの開会にあたり、主催者の挨拶を本実行委員会小田武雄代表が申し上げます。
一昨日は勤労感謝の日でした。昔は新嘗祭と言いました。神に収穫の感謝をする日でありました。寒さが日ごとに感じられ、もうすぐ初冠雪の季節となりました。本日三居村の保全と活用シンポジウムを開催したところ、お忙しいところたくさんの皆様が参加されまして本当にありがとうございました。さてご承知の通り、砺波フェアは世界に誇り得る日本の農村を代表する三居景観を成しております。先人たちが長い年月をかけ守り継いでこられました。しかしながら農業形態の変化、生活様式の変化、そういったことによりましてその環境は大きく変貌しています。こうしたことからこの素晴らしい産業景観をもう一度見直しする必要があると思い、3回のシンポジウムを実施することにいたしました。産業村の再発見から活用、そして地域経済の活性化、文化の発展につながる議論を深めたいと思っております。第1回目は三居村の魅力再発見をテーマにしまして、基調講演とパネルディスカッションを行った ところであります。基調講演では職芸学園の上野幸男先生から三居村の素晴らしい風景が世界に誇る価値のあるものだとということを言われました。また伝統家屋の吾妻立ちだけではなく土蔵や地蔵堂、そういった建築物も京都や全国に誇り得る素晴らしいものだとの報告がありました。積極的に市民に気づいてほしい、そして誇りにしてほしいとのお話でありました。その後のパネルディスカッションでは、三居村における屋敷林や家屋、地域コミュニティなどの地域の魅力を再発見することで、愛着や誇りが高まり、地域の活性化につながるのではないかとの意見がなされたところでございます。山村研究所などの研究の蓄積、市民大学などの学習の積み重ね、調査研究からいよいよ実行に移らなければいけない時期に入っています。こうした議論を踏まえ、今回は三居村を生かした 経済の活性化をテーマに、豊かな市民生活を求めて、今ある地域資源を生かし、地域活性化に取り組まれています兵庫県笹川市から浅田様の基調講演をいただき、パネルディスカッションでは、さまざまな立場の方々から産教村の可能性を含めて意見交換を行い、市民の生活、経済の活性化に向けて考えることとしております。ご参加いただきます皆様方には、この砺波が10年後、20年後、どうなるのか、どうあればよいのか、と考える機会となれば幸いかと思っております。終わりに、講演を賜ります浅田様、パネラリストを務めていただきます皆様方には、心から感謝を申し上げます。シンポジウムの運営にご協力いただきます多くの皆様方、御礼を申し上げ、開会の挨拶にしたいと思っております。本日はよろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。
今ほど挨拶にありましたように、前回のシンポジウムの内容につきましては、お手元に記録の要約版を配布いたしておりますので、参考にしていただきたいと思います。内容につきましては、今ほど小田代表が申し上げましたので、割愛をさせていただきたいと思います。今回は産業村を生かした経済の活性化をテーマとし、前回に議論いただいた産業村の魅力をどのように生かしていくのか、ご参加の皆様と共に考えていきたいと思います。それではまずはじめに基調講演を始めさせていただきます。本日の講師につきましては、兵庫県篠山市の福住地区において宿場町と農村集落の2つの歴史的景観が1つの街道に沿って連続する町並みを後世に残していこうと、住民が主体の新しい町づくりを推進する福住町づくり協議会前会長の浅田薫様にお願いしております。それでは浅田薫様お願いいたします。講師のプロフィールにつきましては、お手元のプログラムにも掲載しておりますが、2008年から3年間、福住地区自治会会長兼小学校校区まちづくり協議会会長を務められ、空き家の利活用や伝統的建造物群保存地区の指定に取り組むとともに、町並みや地域の行事などの地域資源を生かした取り組みを進めてこられました。こうした取り組みによりまして、先月の文化審議会において、重要伝統的建造物群保存地区として、高岡市の金山地区とともに文部科学大臣に答申され、近く決定される予定でございます。特に浅田様は定年退職後に帰郷されており、篠山市を代表する特産物である丹波篠山の黒豆を生産し、自ら農園を経営するとともに、地域への熱い愛着と誇りから、まちづくり活動を積極的に進められ、現在、人口の倍増を目指す福住プロジェクト X を展開されております。本日の演題は、 地域資源を生かしたまちづくり、空き家を活用した地域活性化の取り組みと題し、街並みと建築を題材としたまちづくり、中でも新たな交流や店舗、事業所の進出などその効果などを含めてご講演いただきます。それでは浅田様、よろしくお願いいたします。
じゃあ皆さん、こんにちは。佐々木からやってまいりました、浅田と申します。昨日は三居村を案内していただいて、非常に景観の素晴らしさに驚きました。で、今日お話をさせていただくわけですけれども、ちょっと私どものところと環境が違うかなというような感じがいたしております。しかしその中でもお話しすることが一部でも参考になればと思いますので、一つ貴重なお時間ですけれども、よろしくお付き合い願えたらなと思います。それじゃあ始めさせていただきます。笹山市福住はどこにあるかということなんですけれども、ここはまあ兵庫県にあたるわけですが、兵庫県は日本海といわゆる瀬戸内の方になります。そのちょうど中部の東側、いわゆるここが、笹山になります。で、で拡大したのは笹山がここになりまして、ちょうどこの峠を越えますと、いわゆる南丹市、いわゆる京都府になります。で、こちらの方をずっと行きますと大阪府というところに位置しております。ですから昔から大阪、京都、特に京海道という名称もありますように、交通の要所として、栄えてきたというところになります。で、福住はこの笹山市、これはちょうど笹山城の跡なんですけれども、いわゆるこの辺りからが福住地区になってきます。ですから本当に京都、それから大阪といわゆる隣接しているというところに位置しております。で、この分が笹山市を上空から見たいわゆる航空写真なんですけれども、福住の場合は、ここからこうになりまして、ここに峠があります。で、こちらにも峠があります。ここも峠があるということで、笹山盆地の中でもちょっと一つまた盆地ができているというようなところで、福住にあります。笹山市の概要は、兵庫県の中東部に位置しておりまして、周囲をこういう600〜800メートルの山々に囲まれておると。先ほど申し上げましたように、古くから京都、大阪通じるいわゆる交通の要所として発達しております。で、中央期にいわゆる家康の命令によってこの笹山城が築かれております。で、城下町、いわゆるこの辺りが、城下町になるわけですけれども、この辺りはすでに国の重要伝統的建築物保存群地域に、指定されているというところです。で、市の概要は先ほどご司会の方から紹介ありましたように、いわゆる里山は一つの六甲用の一つ、いわゆる丹波焼き、いわゆる田畜焼きがあります。それと農業では丹波里山ブランドとして黒大豆、山の芋、それから丹波栗、松茸という特産があります。松茸につきましては、いわゆる松食い虫が入っておりまして、ほとんど最近は取れないというような状況ですけれども、やっぱり出てきますと1本が10万円ぐらいするというような非常に価値ある松茸になっております。で、人口につきましては44,314人ということで、砺波市より約5000人ぐらい少ないかなというような規模です。人口と招待数につきましては、ご多分に漏れず、人口は平成14年ピークに減ってきております。しかし、反面、若干世帯数は増えてきておるということで、各家族が進んでいるというような状況になっています。 まあ、これが福住地区の最大の拡大したところなんですけども、言えるこちらが言える国道372号線、言える姫路から京都へ通じる国道になっています。で、この分が国道173号線で大阪へ通じるというように、ほとんどこの辺りが、交通の要所として、また宿場町として面影を残しているというようなところになります。まあ、これは上から 見ました、いわゆる伝統建築物の指定地域で、約東から西へ 3.3 キロの距離があります。で、まあ、その中心部がこの福住になりまして、まあ、この辺りを非常に昔の商家ですから、非常に空き家になっているというようなところです。で、人口の方も今現在1533人で914世帯ということで、以前に比べますと約半分近くになっていると。だから小学校も1年生から6年生まで今は50人足らずというようなところです。我々のいた頃は、まあ、1クラスで50人から60人いまして、大体2、300人はいたんですけれども、本当に少子化になっているというような現状です。で、まあ、福住については、あの笹山川がありまして、その支流のもみ川が形成した関岸段丘上に形成された農村集落地域と、それと先ほどお話ししましたように、東大に境界道、いわゆる山陰境界道を走って、その街道に沿った細長い町になっています。で、中世、まあ、武士たちの往来とともに福住は境界道してと能勢道の交差する交通の要所として栄えて、江戸末期には本陣、それから脇本陣が置かれて、藩の御所や小倉所や役人詰所も立地されたと。で、福住は兼業で旗具や茶店等を営む農家がいわゆるあったと。まあ、私の実家もその頃はちょうど旗具をやってたというようなところです。で、まあ、鉄道の発達と同時に、まあ、非常に旗具や商店は徐々に廃業になって、その結果農村集落としての性格を強めて、今の街道に沿った伝統的な町並みが残る要因ともなっております。現在の福住の街道沿いには、いわゆる江戸の末期から明治初期に建てられた妻入り民家を中心とした町並みが続いていまして、江戸期以来の宿場町としての面影が広く残っているというようなところになっております。で、先ほどお話しありましたように、国の伝統的建造物群の、まあ、指定調査が、平成17年から、まあ、開示されたわけなんですけれども、その選定準備委員会に最初から、関わりまして、いわゆる指定物件の 70% がようやく昨年度に、達しましたんで、いわゆる国の方へ、まあ、申請し、いわゆる先ほどありましたように10月19日に、いわゆるお隣の金谷町と同じ時期に文化審議会から答申されて、早ければ12月中に、まあ、選定を受ける予定ということになっております。ただこの重要物件の指定をどう得るときに、現在住んでおられる方については問題はなかったわけなんですけれども、一人住まいとか、いわゆる空き家とかいう方の同意を得るのに、まあ、非常に苦労したと。まあ、一人暮らしの人については息子さんに相談する、またその方が帰ってこられたときに連絡もらって話をして同意を得られると。特に空き家の場合は遠隔で住んでおられますんで、まあ、いわゆる帰ってこられましたときに、まあ、なんとか捕まえる、また電話で依頼する、文書で依頼する、それで、まあ、非常に荒れ果てておりますから、いわゆるもう潰したいんやと、管理もかなんということで、なかなか同意も大変だったと。しかしその同意を取るときに、そういったどうするのと、潰すのと、また人に貸すのと、貸すのにしてもいわゆる保守費が高くつくから貸せないと まあ、しかしとにかく同意してちょうだいよということで、まあ、70% 以上集まったということになります。それで、先ほどの田権地区についてはいわゆる8集落ありまして、自治会長が奔走した結果、まあ、指定が受けられるような形になってきたというところになります。で、まあ、ちょっとした、町並みを見ていただいたらと思うんですけども、これが、旧農村地区になります。ですから、でこれが福住の中心部の町並み、これはいわゆる浦川から見たところになります。ですから、これは山の方から見ましたようにところなんですけども、この街道筋がなるわけですよね。でこれが、町の中心部に近いところのいわゆる農村部というところになります。でこちらの方に住吉神社があるわけなんですけども、この住吉神社から東側、いわゆる京都入り、これが農村集落になります。でこちらの方が、東住じゃなくて住吉神社の西側のいわゆる松下郡というところになります。まあ、こういう形でずっと並んでいまして、いわゆる妻入りの形はほとんどこういう形で、こちらが縦になってばこちらが横になっていると、うまくこういうふうに交互に立って家が立っているというようなものが特徴かなと思いまして、でこれが宿場町の中心です。でこちらの方はまた後から出てきますけれども、県民交流広場として使っている古民家ということになります。でこちらの方が、先ほど申し上げました脇本陣の跡地に市が市営住宅を建ててくれています。で約20戸で、小学校へ、まあ、10人入れば半数以上はここの団地の子どもだということで、小学校の複式学級を防ぐいわゆる一つの大きな要因ともなっています。でいろんな視察に来られまして見られるんですが、一般の市営住宅と違って非常に建て方がユニークなで、まあ、びっくりされる方が多々あります。それとこちらが先ほど言いましたように、いわゆる三林樋口ということで、空き家の改修の第一号になります。これは平成21年にオープンしました。これは県の助成金を、まあ、金額は1300万助成をいただいて改造して県民交流広場の拠点として町づくり協議会が作っているということです。それと中にしましても、こういうふうに見ていただいて分かりますように、今住んでおられたときは上に天井を張って、上の骨組みは見えなかったんですけれども、それを全部取っ払いまして、いわゆる昔の骨組みといわゆる天井裏まで見えるようにしたと。で板の白いところは柿渋を塗ったりして、まあ、昔にやっていきたと。それについてもこういう形でボランティアで、先ほど言いましたプロジェクト2030の若者たちを中心にボランティアでやっていったというところになります。それと地域にいわゆる祭りといわゆる文化的なものがあるわけですけども、こういう住吉神社の水月祭りは7月にあるわけなんですが、この場合こういう打ち込み囃子というのがあるわけなんですよね。でこれもいわゆる年配の方からいわゆるずっと見よう見まねで教えてもらってきておったんですけれども、それがもう教える人もそれから学ぶ人も非常に少なくなってきて、もう10年ぐらい途絶えておったわけなんですよ。でところがその手見よう見まねで、三味線とかこういう三味線、それから胡弓、鼓、笛、太鼓というような楽器を使ってやるわけなんですけども、 それが途絶えておって、ある先生にパタッと会って、いわゆる三味線なり太鼓とかいろんなの楽譜化ができまして、4年前からこういう形で年配者からほとんど若い人、いわゆる女性も入って復活してきたということで、打ち込みをやってますのが、いわゆる5つあるわけなんですけども、そのうち4つまで同じ方法で復活してきたというところです。でこれは、熊野神社で同じようにあるわけなんですけども、こういう形で作り物をやっていると。でこれは例えば、ある集落ではこういうふうにするんで、いわゆる刃物ばかりで作るとか、いわゆるいろんな竹の分だけで作るとか、一つの材料で、こういう作り物を作っているというところです。でこの祭りにつきましても、ただ見てもらうだけじゃなくて、各集落、先ほどの水月祭りと同じですけれども、やはり光街道を作ったり、光街道を作っていわゆる海苔の空き瓶等にも小学生に絵描いてもらって、それを貼って済んだり、いろんな工夫をして、まあ、やっておるというようなところになります。で地域づくりのコンセプトとして、いわゆる農業や自然環境を生かした、まあ、地域間の交流の促進と、それと先ほど申した歴史的町並み保全や文化の形成、いわゆる地域の資源としての活用、それと先ほどの祭りや地域活動を通じたコミュニティの活性化をコンセプトとしてやっておるというところになります。それと同時に、いわゆる町づくり協議会を中心に、それと先ほどお話ししました県民交流場拠点の3倍を使って、いわゆるワンデーショップとか、いわゆる里山を食べる、それからお菓子作りとか味噌作り、それをやっています。で先ほどのプロジェクト2030の書籍化ということで、これ単独で行動しておったんですけれども、3年前から町業と一緒にやろうということで、町づくり協議会の一つの部会として一緒にやっております。このプロジェクト2030という命名なんですが、いわゆる2030年に今の福住の人口を倍にしようというような意気込みで、プロジェクト2030というように命名しています。でこのプロジェクト2030のいわゆるメンバーは、福住地区のいわゆる若者中堅だけじゃなくて、福住地区外、いわゆる県外の人も参加できるというように、非常にバラエティに富んだ、まだ年齢もバラエティに富んだ一つの組織ということになっております。ですから、こういう田んぼアート等もやっているわけなんですけども、これ田んぼアートで丸いのといって、笹山市のマスコットの丸いのをした分です。で福住には、篠野高校というのがありまして、いわゆる分校から非常に特徴のある学校ですんで、今年から、いや昨年からいわゆる独立校としてオープンしたということになります。でこの篠野高と連携というのは、防災訓練、それから福住祭と一緒に、まあ、共同で高校生とまちづくり協議会と一体となっていろんなイベントをやっておるということ、それから神戸大学との連携、これまたユース6条と、まあ、活動協力ということなんですが、なぜ神戸大学と言いますと、神戸大学の合併しました昔笹山農業大学というのが、笹山にありまして、その農業大学が神戸大学と合併しました。で合併した関係もあって、神戸大学の方も笹山にそういうセンターを設けて、いわゆる地元のものといわゆる協力をしてやっていこうということで、いろんな事業に神戸大学の学生、また教授の方も来られて、 いろんな事業に取り組んでおるというところです。それで、まあ、歴史的な町の地域資源としての活用ということで、これは町並み散策会とかいろんなやってます。おばあちゃんの風呂敷店、それから三番屋でやりますひな祭り事業いうないろんな行事やってます。でこういう形でいろんな、出てきているのは神戸大学の学生というところもあります。でこれが先ほど言いましたように生活文化で、まあ、ひな祭り、これは三番樋口で昔持っておられるひな祭り、ひな人形を一箇所に集めて、まあ、里山市と一緒になって各地区でこういうひな祭り事業をやっておると。でこれは年末になれば草履を作ったりしめ縄を作ったりこういうなワークショップもやっていると。まあ、恒例のこれ皆さんご存知餅つきも交流広場拠点の三番屋のところでやっています。でこういう形でいろんな協力的にいろんなグループとやっていきますとこういうグループが生まれてきました。いわゆる福住の郷土料理研究グループということで当初は町協の組織の中の婦人部隊としていろんなイベントしたときに模擬店とかいろんなやっておったんですけれどもそれじゃ飽き足らずになってこういう郷土料理研究グループを作りました。でこれは当初資金的もないんで自治会長会が、まあ、多少ですけれども2年間の資金的援助をしてようやく今年度ぐらいから独り立ちできるようになったかなということで、旧農協跡の福住支店をしていわゆるキッチンをオープンさせました、9月に。そしてそのうち弁当等を作るようになって今一人暮らしとかいろんな人のニーズのある人の弁当を毎日作って、まあ、宅配してやっておるというところになります。それと新たな取り組みとしていわゆるいろんなものですね。これはあのバルーンって先ほどありましたあの田んぼアートを上から眺めるということで、まあ、こういうバルーンを借りてきて子どもたちを乗せて上からそういう田んぼアートを見てもらうというような取り組みをしております。それとこれにつきましては、これ雪花火の光景なんですけどもいわゆる先ほど言いましたプロジェクト2030の発想で花火は夏のものだけじゃないという話が出ましていわゆるそれじゃ冬にあげようということで雪花火と命名して本当にこの日は雪が降り出したというようなところです。でやっぱり、夜になるといわゆるこういうようなろうそくを立てていろんなもうアートというか模様を作ってそこでまあこういうようなものをこういうふうに置いてこれ夜ですよね。で花火を上げてると。で澄んだ日にたまたまなれば本当に素晴らしい花火で、まあ、予算の関係でそうたくさんは上げられませんけれども結構皆さん喜ばれて、まあ、恒例になってしまったということで毎年、雪花火をやっております。それとまあ福住でやっているところはこういう形で里ネットという広報誌これを月1回、発行しまして各家庭に配っていると。それとちょっとこれ見にくいんですけどもここに毎月の招待数と人口は今現在こうですよとプラス何人マイナス何人というような形で発行しています。それといろんな行事を知らせたりまたいろんな人を募集したりそれから入ってきた人を紹介したりする場合にも特集を組んで、まあ、紹介しているというように非常に住民には里ネットが定着してきたというところです。 それからいよいよこれから、空き家活用に入ってくるわけなんですけれども、いわゆる福住で非常に空き家が多いということで、まあ、なんとかせないといけないということになります。それで、こういうワークショップを定期的に開催しました。でこれは、先ほどのサトネット、またホームページ等で募集しまして、非常に広範囲から人がたくさん寄ってきていただいたということで、定期的に開催をしております。次にこれが、福住地区の、まあ、伝統的建築群の保存地域ですけれども、この1年間にいわゆる進出してきたお家いうか企業ですよね、主なところ申した、先ほど申し上げました、これ三杯口はもう拠点として、まあ、平成21年にしました。でこのイタリアン料理、これが今年の5月にオープン、それとこのゲストハウス、これも民宿のような形でですけども8月にオープンと、それといえるこちらの方にガラス工房、これも4月に決まりまして、4月にオープンしているということになります。でちょっとその後ですけれども、こちらの方に、まあ、エムズシステムという企業が、配送センターを作りました。で行く先々はいわゆる福住の方で古民家を活用して、いわゆる工房、またギャラリーを作りたいというような手配になっております。それと同時にこのギター工房、これもこのイタリアン料理の横で決まりまして、今月から工事に入ったというところです。でその前にここになるんですけども、ここにギャラリーを、まあ、やりたいという方がおられて、いわゆる家主にいろんな提案をしてまして、今家主の返事待ちということになっています。それとこの定住体験施設というのは、ここで今取り組んでまして、1月にオープンの予定ということになります。この定住体験施設につきましては、いわゆる県と市の助成を得まして、本当に田舎に暮らしたい、しかし住んだこともないのにわからんなという方がいらっしゃるわけですよね。ですからそういう方に、まあ、1ヶ月なり2ヶ月なり、この体験施設の中に2組住めるようにしますので、とりあえず1ヶ月も2ヶ月も住んでちょうだいよと、で気に入ればいわゆる福住に住むということなら、物件探しもお手伝いしましょうと、でダメであればやむを得ないんですけれども、ところが今幸いにも完成待ちにしておられて、いわゆる先だっても来られまして、子どもさんを連れて来られて、一回見せてちょうだいよと見て、見てもらったんですけれども、小学校もついでに見ていくということで、今他のところにちょっと仮住まいをしていただいてまして、でオープンすればこの体験住宅施設の方に、まあ、住んでいただくというようなところで、本当にこの1年間で目まぐるしく進出してきたり、いわゆる話が進んだり、本当に人は人を呼ぶというような感じかなと思っております。それでこれが今年オープンしたイタリアン料理の元のところ、原型風景です。でこういう形でオープンしますと非常に、まあ、きれいになっていくわけなんですけれども、ただ非常に傷んでます家が、だから即住めないと、それと家主の方もいろいろ片付けるのに非常に困るということなんですよね。で、まあ、この家の場合たまたま家主と話しまして、それじゃ兵庫県と笹山市の方から少し援助してもらいましょうよということで、家主にいわゆる10年間この建物を市の方へ無償提供していただきました。でそれによって県と市の 全額じゃないんですけれども一部いわゆるこの営業部門のところだけですけれども助成をしていただきました。だから本当に空き家によってパターンが変わってくると。で10年間市へ無償提供しますと市の方とか県の方も個人のうちにお金をつぎ込むんじゃなくていわゆる市の無償提供してまた自分の家に金をつぎ込んだということで住民の批判がなくなるということでこういう形を10年間市の方へ無償提供をしていただいたと。でその10年後については売却かまた引き続き賃貸するかはお話ししましょうというような形のケースなんですよね。で冒頭に申し上げましたように本当に片付けるのが大変だと。で工事も結構かかるということでボランティアを募集しました。そうすると手弁当で来ていただいて本当に片付けから工事の一部から、手伝ってもらって多少でも安くなるんじゃないかなというところです。でこれが2012年今年の冬ですね。ボランティアした分をちょっとフィルムに収めてますのでちょっとこのボランティアの活動状況を見ていただけたらと思います。笹山もよく雪が降るんですいろんな調査、また党によってやはりこの福住の町並みがいわゆる宿場町とそれから農村風景と非常にマッチしたところで初めて改めて認識したいということで何とかこれを生かして活性化というに持っていきたいなと思っているところです。
蔵を見た時にはもうそこにしかもう絶対に入れないと思ったらワイン蔵に絶対したいみたいな。でそこでジビエ、まあジビエと言います。ソーセージを吊るしたりとか、本当に、ね、その、でも言います、トスカーナの田舎でやってるような生活をここで体現したいと、はい、思っています。
やっぱ古民家再生始めてからでかなりつながりが出てます、広がりも出てます。それはもう、再生っていうのは今こうブームみたいになってますけども、やはり実践してるところってあんまりないんですね、全部。で、そういうことがだんだん分かってきて、で各地でやられている方々のネットワークができつつあってですね、
すぐほとったら潰れかけてしまって終わってしまう家を今回のプロジェクトみたいなんで、要は若い人たちがそこその潰れほとったら潰れるかもしれへん場所へ来れるこう姿代わりをするわけ、だからそこには参加させてもらう意味ってすごく今はあるんで。
これ近所の人が物珍しそうに何やってるのかで見に来られてるんですよ。
獅子汁に山芋のすったんを入れるんです。 僕もね、知らなかったんですよ。こんなのいい空き家がこう、このままの状態で福住の家があるっていうね。これは、ぜひ今福住の文化財っていうのは大げさかもしれんけども、それをこう使われてないものを再生して使うっていうのが一番いいかなっていう、素晴らしい取り組みだと思いますけども、地道に福住を盛り上げていこうと。それに過ぎると思います。
ここ5年ほどでかなり の, その角度っていうか、あの需要もちゃんとある流れで作ってこられてるので、それはやっぱりこうかなり急速にあのそのいう方向で認められたなんか街づくりというのができるっていうのはなんか可能性は感じますね。
まあ、この一つのちっちゃな現場なんですけど、ものすごく与える影響っていうのは大きいと思います。
まずこの昔のいわゆる消火部、この辺りを戻して活性化していけば自然とその周囲も活性化していくんじゃないかなと思ってるんで、まずここから第一歩踏み出していきたいなと、昔の面影を取り戻すというところですよね。
とにかくこっちへ早く来て、早く自分たちの生活をこう根付かせたり、すごく日に日に強くなりましたね。やっぱり都会にはないその雰囲気ですとか静けさとか、あったかみがこっちにはあるような。
皆さん本当に今日はどうも寒い中、そしていろいろとありがとうございました。今度私がここでレストランをさせていただくことになります。亀井翔一と申します。本当にこの中で作業させていただいて、皆さんが本当にボランティアでやっていただいてほんと感謝してます。どうもありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。
まあ、こういう形で、まちづくり協議会、それから地元の人と挙げて、支援しておるというところです。それで、空き家活用にはいろんなパターンがありましてね、先ほど申し上げたようにイタリアについては市の方へ10年間無償提供というところになります。で、営道はちょっとないんですけれども、ギター工房につきましてはいわゆる賃貸で、いわゆる補修費はいわゆる入居者が全額負担すると。で、その代わり、家賃ですよね、家賃がその補修費に満つまではもう家賃はいりませんよと、固定資産だけ見てくださいよというようなパターンもあります。それと次に出てくる映像で、ゲストハウスが出てくるわけですけれども、この分についてはいわゆる物件を買い取って自分で直すというところになります。ですから資金的な負担は相当大きかったかなと思います。結構傷んでおりましたんで。ですから市の方へ10年間なら10年間無償提供、それからいわゆる家賃が補修にするまでいわゆるいりませんよと、と逆にまた先ほど申し上げたようにいわゆる家賃が補修になるまで無料ですよといういろんな、パターンがあるんですよね。これがいわゆるゲストハウス柳のオープンした店になります。それとこれがやる JA の農協の跡地を買ったところの倉庫なんですけれども、倉庫をこういう中非常にいわゆるスレートじゃなくてこういう木組みの倉庫になってまして、いわゆるこれは非常に気に入ったということでガラス工房が進出してきたというところになります。で、丹波地域なんですけれども、この空き家の分が非常にここになるわけですけれども、いわゆる平成10年に比べて、いわゆる平成20年には他の地区よりも本当に倍以上空き家が増えてきているというような状況で、非常に厳しいようなところです。で、この空き家の件数と種類ですけれども、 里山市で609件空き家があります。そのうち活用可能のは389件で、実際活用可能のは6件というようになってますけれども、すでに私どもの福住地区だけでも6件ほど活用しておりますので、まあ、ほとんど福住かなというようなところになっています。で、まあ、現状、まあ、空き家が増えて、いわゆる維持管理される地域が荒廃と、これは本当に空き家が増えてくるともうほったらかしと。で、私どものところはアライグマが巣を作ったり、ヌートリアがしたり、でハクビシンという動物もおりまして、非常に、まあ、農作物を畑作物を荒らすというふうに困っておったんですけれども、まあ、こういう形でずっとやっていくと、そういう巣がなくなってきて畑作物も荒らされずに済むということで、管理人、それからまた近所の人も非常に、まあ、いいということになります。で、まあ、空き家活用の利点としては、いわゆる地域、いわゆる一つのオープンすると非常に、まあ、魅力が高まってくると。で、まあ、景観も良くなってくるということになります。で、入った方もいろんな、いわゆる地元の人とうまく溶け込んでいただくと、いわゆる絆が強まってくると。で、交流人口も増えてきて、今のところはまだ あれですけども、働く場の可能性も出てくるということになります。で、空き家の種類でも、まあ、二次的住宅といいまして、これは保養、まあ、秘書等に利用していると。で、その他の二次住宅、これは寝泊まり用で、盆とか正月とかいろんな法要のある時のとか用事のある時には帰ってきて、いわゆる泊まっているということで、平常はいつも空いてますよというようなところの家なんですよね。で、3番の空き家、それから4番の空き家、これはもうすぐに賃貸なり売却用にしますから、いわゆる不動産と市場で、まあ、されて、我々のもう入っていく余地はないと、古民家の再生というところはないということになります。で、今やってますのはこの空き家、いわゆるすぐに住めない、しかし持ちたいなという意思のあるところ、これについては地域で、まあ、運営なり活用していこうという、この5番のところ、我々まちづくり協議会の方で取り組んでおるということになります。で、笹山市の施策として、これ定住促進の取り組み、こういう里山暮らし案内所の開設運営、それから空き家バンク、それから古民家再生モデルと、こういうメニューをしてやっています。それと活用事業として、いわゆる空き家活用で謝礼金、いわゆる空き家バンクに登録して制約すれば10万とか、それから空き家活用の事業、補助事業として、先ほど申し上げましたように、国県の補助事業をで、まあ、県の場合は4分の3、それから県特異の場合は3分の1は3分の2とか、いろんな制限がありますけれども、こういう制度を利用しまして、先ほどお話ししたイタリアン料理にも、こういう公的な資金をつぎ込んでいるということになります。それで、我々のところは、いわゆる地域の役割として、まあ、これが今、私たちが取り組んでいるあれなんですよね。で、この人脈を作り、地域の空き家の情報を目いっぱい収集ということなんですけれども、これにつきましては、いわゆる自治会長なり町協の会長は、いわゆるいろんな会合があったり、いわゆる他のところで視察があったりしますので、できる限り参加をして、いわゆる人脈を広げていくと、そしていろんな情報を収集するというのは、これはやはり自治会の会長なり、町協の会長、ができる一つの情報の収集方法だと思っております。それと情報収集なんですけれども、いわゆる私も何かないかなと思ってしますと、いわゆる寺の住職なんですよね。寺へ行ってやるとき、私の法事のときに、何とか空き家ないかと言うと、どことどことどこがあるでと、ように即座に帰ってくるわけですよね。で、なぜかというと、いわゆる盆前とかいろんな法要とかに住職はいわゆるお経をあげに行きますよね。そうすると いわゆるそこの家族と親密になって、このあと家どうするのとか、いろんな話をしているわけなんですよね。で、私が面識ない場合はそこへちょっと電話してくるやと。で、こういうようにやってるから、誰それですか、電話があるから頼みますよと言ってから電話すると、相手の方も、まあ、私という人物を知ってもらえると。だからスムーズに話が進んでいくということもあります。それと同時に、いわゆる先ほど申した伝統伝建地区の同意書をもらうときに、いわゆるそういう方に今後どうするのというような聞いた情報もやはり生きてくるわけなんですよね。で、まあ、先ほどの住職の話にまた戻りますけども、やっぱり帰ってきて持ち主は何の抵抗があるかといいますと、やはり仏壇がそのままあると、だから一番進みにくいという面もあるんですよ。それとやはり帰ってくるのも大変だったら、お寺で預かりましょうかとか、そちらへ持って行かれますかとか、じゃあまた空き家のところでいわゆる仏壇を置く場所だけ作りましょうかとか、いろんな提案ができて、まあ、それにマッチすれば、どれかに会えば、いわゆるどんどんどんどん話が進んでいくということになります。だから本当に、まあ、この辺りはどうか分かりませんけれども、やはり同じように住職が空き家の方の、ね、おられれば、帰ってこられる場合は別ですけども、遠隔地におられれば、いろんな法要とか盆前にはお経をあげに行かれると思うんですよ。だからそういう方の情報を一つ活用されるのもいいんじゃないかなと思いますけれども。まあ先ほど申しましたように、いろんな空いてくると、いわゆる地域雇用、まあイタリアン料理でも一人か二人ちょっと採用したいなとか、配送センター作ればいずれこういう若者を採用したいなというような形も出てきます。それと、まあ、予想以上の集客効果として、やはり県や市がの金を使いますと、やはりいろんな雑誌にイタリアン料理オープンとかか、まあ、商工会の観光課がやるガラス工房オープンとか、いろんな PR してくれます。それと同時に、そういうところもホームページを作ってやりますんで、本当にいろんな階層、町から人がたくさん集まってくると。で、駐車場を見てますと、まあ、福住や大阪とか京都に近いんで、大阪ナンバー、京都ナンバーの車も結構止まってるということで、まあ、非常に、まあ、活気が出てきつつあると思ってます。それとイタリアン料理であれば、ガラス器具、ガラスの食器類を使いますから、ガラス工房のを紹介したり、いろんなそういうコーディネート等もやりながら、地域の活性化を図っていっているというところになります。で、住民にもつきましても、先ほど覗いてましたように、これだけずっとオープンしてくると、どう、あ、この家なんとか使い物ならんとか、私の家なんとかならんとか、やっぱりそういう話が舞い込んできます。そうすると、じゃあまあ心がけてやりましょうかということで、まあ、ギター工房しかりで、今回、まあ、変わった茅葺きの家も言える話が進みつつあるということで、本当に、まあ、こういう言い方はどうか分かりません、類は類を呼ぶということで、まあ、伝建の指定のもう受けるというのもあるかも分かりませんけれども、まあ、そういう形で非常に前向きに住民の方もなってきて、興味を持ってきていると。だからこの流れをなんとか断ち切れないようにやっていければなと思ってます。まあ、こういう形で先ほども申し上げたワークショップで、まあ、定期的にやって、いろんな地元の人だけじゃなく、いわゆる遠方からの関係の地区に関係のない人からも意見を聞きながら、まあ、やっていると。 でこの分については空き家の活用委員会といえるまちづくり協議会の中でこういう委員会を作りまして、まあ、定期的にどうやっていこうかというようなこともやっているというところです。まあ、本当に参考になるかどうか分かりませんけれども、まあ、私どもの方で取り組んでいるものを紹介させていただきました。まあ、こういう丹波特産の特産物もありますので、また何か機会があれば笹山の方までお越しいただければ幸いかと思います。本当にどうもありがとうございました。
浅田様どうもありがとうございました。浅田様には、地域づくりは、地域間交流の推進または地域資源の活用、そしてコミュニティの活性化が大事である。また多くの空き家の再生の事例を紹介いただきまして、まあ、これからの砺波市において、まあ、景観を形成する古民家の活用について、まあ、大変参考になるお話であったかと思います。また地域住民による、まあ、自主的な活動が、まあ、地域の活性化を作り上げているということで、非常にこれも羨ましく聞かせていただきました。また空き家の情報はお寺に引けというのも非常に参考になったところでございます。本当にどうもありがとうございました。せっかくの機会でございますので、会場の皆様からご質問をお受けしたいと思います。ご質問をされる方は、挙手の上お名前を述べていただきご発言をお願いいたします。いかがでしょうか。どなたかいかがでしょうか。はい、
私この砺波市の、こちらに家を持っておりますけれども、現在は埼玉県に住んでおります。で、先ほどのお話をお伺いしまして、私の家は空き家ではありませんが、毎月20日ぐらい空けて毎月こちらへ帰ってきております。で、空き家の利用につきまして大変ご苦労されまして、立派な町並みを今、形成されておられの拝見して大変羨ましく思いました。で、もう一つ注文といいますか、写真を拝見してまして、同意を取られるのは大変だったと思いますが、その上にもう一つ私が先ほどの画面を拝見してまして、せっかくの街並みが電線電柱が非常に邪魔をしてるんじゃないかと、これの予算をなんとか、つけていただきまして、さらに街並みを、きれいにしていただければ、全く非の打ちどころのない、その歴史的な建物の保存が達成されるんじゃないかと思いまして、大変差し出がましいと思いましたが、感想を述べさせていただきました。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。先ほどお話がありましたように、本当に電柱がね、非常に目障りだということで、やはり笹山市なり、まあ、関西電力の方に、まあ、なんとかならんかなという話はしておるんですけれども、ちょっと電源の指定になるのが遅かったかなと思いますのは、例えば、7、8年前にちょうど下水ができまして、その時であれば下水管掘る時に、まあ、いろいろ共同でまあ、できたかなと思わんでもないんですけども、今のところ市なり、関西電力なりそちらのはそういう事業がないものでなかなか難しいかなと思うんですけども、おっしゃるように本当に電信橋がなれば本当にすっきりした町になっていきますんで、まあ、今後機会あるごとに、まあ、市の方なり関西電力の方で要望はしていきたいと思っております。
はい、他にどうなったかございますでしょうか。
素晴らしい事例ありがとうございます。何度かあの、画面とかに出てきたあのノートという組織についてちょっと お知らせどんな組織か伺いたいなと思ったんですが、
は
い、
あのノートは、笹山市が全額出資した第三セクターの企業であります。で笹山市が、いろんな空き家事業をそのノートの方へ委託していると。ですからいろんな情報はノートの方へ、まあ、集約されて、それから、まあ、私の方へ来るということなんですよね。だから情報はいわゆるいろいろとそういうノートのをついてくるものもありますし、で、まあ、これだけ空き家の活用が進んでいきますと、やはり住みたい人も実際自分で見に来られる場合あるわけなんですよ。でその場合は近所の人に聞かれて、まあ、空き家のことやったら朝田のとこまで行けやということでね、非常にまあ私を訪ねてこられる場合が多い。で、まあ、そういうことで、まあ、家主とセッティングすると。で、まあ、誰かを合わすんじゃなくて、やはり私が会った時にいろんな村の行事とかいろんな風習とお話をして、いいですよと、同じように差しいただきますよという方のみといったら誤解、怒られるかも分かりませんけれども、家主さんに紹介すると。で何かもう一つだなと思う場合は、すみません、ちょっと申し訳ない、今手持ちもありませんし、この物件も他の先話は進んでますんで、ということでうまくお断りして、まあ、ある程度は、まあ、こういう言い方なんですけれども、やっぱり地元に溶け込んでいくのは第一ですんで、まあ、そういうものを優先的に考えて、まあ、家主との、まあ、仲介役をやっておるというようなところです。
時間の都合もございますので、以上で質問を終了させていただきます。それではご講演をいただきました浅田薫様に今一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
次のパネルディスカッションに入ります前に、準備等のため休憩とさせていただきます。パネルディスカッションは2時45分から始めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。